皆さんお帰りなさい、イエス様がお帰りなさいと迎えてくださっていることを本当に感謝をしたいと、そのように思います。また今回はこのコロナ禍の中にありながらもですね、お迎えしていただいて、そして共に礼拝を捧げることができることを本当に感謝を申し上げたいと思います。家族と一緒に福岡に来る予定でありましたけれども、このような状況でありますので、今回は私一人のみですけれども、また皆様と礼拝をすることが、本当に捧げることができることを喜びを持って、また今日ここに集うこととさせていただきました。本当に感謝申し上げます。さて、インターネットの普及、某サイトにですね、知恵袋というものがございます。何か困ったなと思ったとき、この知恵袋を訪ねてみるとですね、いろんな人からの知恵が寄せられてくるというものであります。私も時々利用させていただいております。皆さんの中にも知恵袋を使った方もおられるかもしれません。その知恵袋について、これも知恵袋からでありますけれども、次のようにありました。おばあちゃんの知恵袋という本が出版されました。内容はおばあちゃんが知っている衣食住のさまざまな経験上のノウハウを披露するというものでした。昔は何世代もの世代が同居して、その間にさまざまなノウハウを伝授させていましたが、現在のような核家族では教えてもらう相手さえおりません。それらのニードにこの本がマッチし、大変好評を博しました。おばあちゃん的な存在として、インターネットで気軽に教えてもらえる仕組みを知識、この知恵袋と名付けたそうで、そのようにありました。この専門知識ばかりではなくてですね、先人のこの知恵、あるいは人の体験や経験から出てくる知恵というのはとってもですね、豊かですね。そしてそこで得た知恵を、これは自分だけのためではなくて、困っている人やどうしたらよいのかわからない人と共有、シェアをし、生活に生かしていけるとしたらですね、本当にこれは素晴らしいことだと思います、ね。さて本日は、神の言葉、聖書が示す知恵についてのお話であります。先ほど読んでいただきましたこの3章の箇所には、上からの知恵ということが書かれております。大変ですね、興味深かったのは、天から下ってきた知恵、本物の知恵と訳されている、これはですね、野牛訳というんでしょうかね、この新教出版社から出ている聖書、野牛先生訳のものがもうございました。天から下ってきた本物の知恵、そのいわば天来の知恵について、ヤコブはですね、次のように言っています。13節、あなた方のうちで知恵があり物分かりの良い人は誰であるか。その人は知恵にかなう柔和な行いをしていることを良い生活によって示すが良い。聖書の本物の知恵は、それにふさわしい生き方によっていわば証明されるということであります。この柔和な行いというのはどういうことでしょうか。それは態度や性格が優しく、穏やかであるということだけではなく、謙遜や謙虚を表します。自分に知恵があり分別があると思っているなら、そのような柔和な言動によって示しなさいとヤコブは言っているのであります。ヤコブがわざわざそのように言っているのは、 指導者や教師たち、またそのような立場を目指そうとする人たちに、そのあり方を今一度自己吟味してほしいと願ったからです。それは3章の冒頭でヤコブが、あなた方のうち多くの者は教師にならないがよい。私たち教師が他の人たちよりももっと厳しい裁きを受けることが分かっているからであると言っている通りです。主イエスは公の場で先生と呼ばれることを好む人たち、また人に教えてもその行動が不正と偽りに満ちている人たちを非難され、この弟子たちにですね、あなた方は先生と呼ばれてはならないと注意を促されました。次の2節のところでヤコブは続けて、私たちは皆多くの過ちを犯すものであると言っています。私たちは皆というんですから、ヤコブほどの人であっても、後に出てきますように言葉の過ちを犯し、またどんな立場に思える人も過ちを犯すことを見てきたんでしょう。だから言葉で過ちを犯さないなら、それは自分を全身で制御できる完全な人ですとまで言うのでしょう。まあ、いや、耳が痛いです。私自身も幾度となく言葉による過ちを犯してきたものであるということを深く悔い改めなければ、改めないわけにはいきません。日々の御言葉の教えによって気づかせていただく以外ないものであります。クリスチャンとされたのだから過ちを犯さないというのは傲慢なことです。日々主の御救いがなければいかに救いがたいものであるかということを覚え、謙虚なものとされたいものです。さてヤコブは教会の中で自分は知恵があって賢いと誇り高ぶっていた人たちに対して次のように指摘します。14節から16節。しかしもしあなた方の心の中に苦々しい妬みや党派心を抱いているのなら、誇り高ぶってはならない。また真理に背いて偽ってはならない。そのような知恵は上から下ってきたものではなくて、地につくもの、肉に属するもの、悪魔的なものである。妬みと党派心のあるところには混乱とあらゆる忌むべき行為とがある。人を見て、人と比べ、よく思われたい、認められたいと思うと、人は妬みや利己心から自らの知恵を誇ろうとするのです。それは正しくないよという両親の声に逆らい、自己正当化していくことによって自分と他者を貶めていくことになります。ヤコブはそのような知恵は上から下ってきたものではないと、そのように言います。その知恵についてヤコブはですね、第一に地につくもの、第二にサルクスというギリシャ語が使われておりますように、言語に添えば肉に属するもの、第三に悪魔的なものだと言います。とりわけ第三の悪魔的なものは偽りと欺きに満ち、自分と相入れない人を排除する謀略に満ちた世の知恵です。まさに今日は平和宣言の言葉を、祈りを合わせて講読を読みましたけれども、この悪魔的なものっていうのはここからやはり 始まっているように思います。この排除や分断を引き起こす知恵は決して上から下ってきたものではなく悪魔的なものだとして強く戒めています。ではこの上から下ってきた知恵というのはどういう性質であるか具体的に見てまいりましょう。それは第一に清く、それは不純や邪念、私欲がなく清らかなものということです。クリスチャンはもとより自分の中に醜くおぞましい罪を認め主の信仰に預かったものであります。その信仰によって生きており、そこに命があります。主は全く清さを持って私たちに臨み、日々主とつながって生き続けるよう招いておられるのです。第二に平和、それは神と人のまず正しい関係、そして人と人の正しい関係であります。党派心や分断は世から出たもの、肉から出る知恵でありますが、本物の知恵は私たちを神様に近づけ、そして人間同士を互いに近づけるものです。そこに平和があります。主イエスが平和を作り出すものは神のことを呼ばれると、そのように仰せになられたように、私たちにはこの上からのこの知恵が与えられているのです。第三に寛容、これは自分がこうしてほしいと願うことをですね、他の人にも配慮を持って行うということではないでしょうか。主が愛してくださるから愛す、その心が生まれますね。福音の喜びが私たちをおおらかにしてくれます。このような上からの寛容という知恵が与えられているのです。そして第四に温順、この言葉はなかなか今使われてないかもしれませんが、これは喜んで聞き、それに懸命に応えていく姿勢です、態度ですね。しなければならないという義務感によってするのではなくて、すべての必要を備え与えてくださる主に信頼をしていくところから、この温順が始まっていきます。温順の温というのは、これは愛と信頼から来る温かさですね。この温順という上からの知恵、これが信仰者には与えられているのです。そして第五に憐れみと良い身となっています。これは主の深い憐れみによって救われているということを知っている者は、苦しみ悩んでいる人の思いにも共感でき寄り添うものとされていくということであります。そして第六に偏り見ないということですね。人は、あらゆる面において人と比較をし、分け隔てや偏り見る罪に本当に陥りやすいものであります。何よりもその深い罪深いもののために、主が罪の裁きを受けて死んでくださった、そのことを知らされたクリスチャンが人を偏り見、人を差別するのなら、これはこれほど 愚かなことはありませんね。そして最後に第7に偽りがない。主イエスの教えはいつも心の根までも見透かし問われます。そして表面的な取り繕い偽善は神様の前に明白であります。そのような中で私たち自身も本当に偽りのない歩みというものがこのイエス様の教えからまたイエス様の歩みからなされていくわけであります。以上のように上からの知恵の性質について見てまいりましたが、上からの知恵とそうでない地につく知恵、肉に属する知恵、そして悪魔的な知恵の技とその身に明白な違いがあることがわかります。上からの知恵は単に知識としてではなく、これは文字通り主イエス・キリストが天からお下りになり肉の体を取ってくださることによって与えてくださった天来の知恵なのであります。私たちは誰も賢く生きていきたい、立派な人生を送りたいと願うものでありますが、しかし確かにこの人間のそういう、まあ、いわゆる倫理といいましょうか、あるいは道徳としてそのように努めて生きるということは尊いことであります。しかしですね、先に申しましたこの上からの知恵はこれは道徳や倫理ではありません。道徳や倫理というものは人が判断をし良かれと思うものであるがゆえに、時代やですね社会の状況によってこれは変化するために、時に自分と人を失望させます。それに対して上からの知恵は使徒パウロが記したコリント第13章のこれは愛の賛歌と重なるところが多いと私は思います。その13章の愛の賛歌のところをちょっと4節のところ、ですね、この愛という書かれているところの4節以降のところにキリストの御名を入れてですね、ちょっと読んでみたいと思うんですね。キリストは寛容であり、キリストは情け深い、妬むこともしない。キリストは高ぶらない、誇らない、不作法をしない。自分の利益を求めず、苛立たず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。キリストはすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。今日のこの上からの知恵についても、この知恵のところにキリストの御名を入れて読んでいます。17節以降のところ、上からのキリストは清く、キリストは平和、寛容、温順であり、キリストは憐れみと良い御とに満ち、キリストは偏り見ず、偽りがないとあります、なります。いかがでしょうか。このキリストこそ、天から下ってきた本物の知恵なるお方であるということがよくわかりますね。 上からの知恵の7つの性質について触れましたが、それはまさに主イエス・キリストこそこの知恵を体現なさったお方であり、私たちはこのキリストへの信仰、すなわち主を信じ仰ぎつつ習い従うことによってこのご性質に預かるものとされていくのです。18節にありますように、義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。この平和は先ほど申しました神と人との正しい関係性、また人と人との正しい関係性を示すものであります。この関係性を作り出そうとする人、この地上に実現をしようと努める人によって義の実はまかれ続けるのであります。この尊い務めのために私たちもまた上からの知恵、天来の知恵を授かっているのです。ヤコブの時代も、そして今日においても、さまざまな地上的な知恵というんでしょうか、肉的な知恵、また悪魔的な知恵が神との関係、人と人との関係を脅かし激しく揺り動かしていますけれども、天来の知恵である主イエス・キリストにあって、私たちもまた義の実を結ばせる種をまくものとして立てられ、用いられているということを覚え、主に栄光を表すものでありたいと願います。本日は天から下ってきた知恵と題してお話をしてまいりましたが、最後に、その天来の知恵といえる一つの示しを与えられたことについてお明かしといいましょうか、お話をし、本日の説教を終えたいと思います。7月に入り、3度目の長い緊急事態宣言がこの大阪でも解除され、待ちに待ったこの教会の礼拝が再開されました。3度にわたる緊急事態宣言が大阪は続いてですね、その度に礼拝を閉じたんですね。そして家族だけで礼拝をした、そのメッセージを録音して、また信徒の皆さんとそれを送って分かち合ってきたわけですけども、しかしこの解除をされてですね、7月の上旬に解除をされて、ずっとその日を待ちに待っておられた方々がにですね、喜びと笑顔が戻ってきました。しかしそれもつかの間です。7月の末から再度東京から広がりを見せる状況への懸念を受け、大阪も8月の2日から4度目の緊急事態宣言となりました。しかしながら、今回私たちの教会は礼拝と祈祷会の場を閉じずに開き続けるという新たな決断をしました。一番の理由は、幾人かの教会の方々や弓道の方々の深刻な魂の飢え渇きに直面したことです。3度の自粛期間中、その時々においてできうる限り礼拝のプログラム、宣教の原稿、礼拝音声のデータをメール、ファックス、郵送で送り、可能な方もはですね、訪問もしました。さらに、ズームで礼拝に参加したい方が一人でもおられるなら、対応すべく、ズームも今行っています。けれどもですね、みんながスマートフォンやパソコンを持っているわけではないし、操作もできるわけではありません。活字を読むのがしんどいという方も多くいらっしゃいます。 特に心痛みましたのは、3度も繰り返して教会を閉じたことで、ともなる礼拝が求めずにですね、孤独感や霊的枯渇を強く覚える方々が少なからずおられたのです。社会とのつながりが持ちにくい、まあ年配の方や、またいろいろな立場にある方はですね、特にそうです。そうした方にとっては、たとえコロナ危機の不安があったとしても、信仰の共同体、主にある交わりが希薄になることから生じる恐れや喪失感の方が強かったんですね。休会中、礼拝の時間前に、今日は礼拝ないのですかというお電話を何度いただいたことでしょう。それは私たちの教会性を脅かし、損ないかねないような事態に対しての天の声であったのです。昨今はインターネットの普及によって、検索をすれば自分好みの礼拝が視聴でき、また自分の好きな説教者の話も自由に聞くことができるようになっていますが、そこにキリストの体性があるのか、私は誰と共に礼拝を捧げているのか、生きた信仰を立て上げていく共なる関係性があるのか、そういった問いかけが起こってきました。主にあって顔と顔を合わせ、自分の置かれた主の共同体につながり、共に捧げる礼拝こそ、御言葉の実践たる基盤があることを改めて示された思いです。コロナ危機の不安は確かに恐れはありますがですね、主の愛とその交わりにつながって共に礼拝する私たちのうちに、主はあらゆる不安と恐れを取り除き、喜びと元気とを与えてくださっておられるのです。まさに御言葉に、完全な愛は恐れを締め出す、これは第一ヨハネの4章の18節のお言葉にあります通りです。この基教会はですね、このコロナ禍の中にあっても、一度も礼拝を閉じること、休むことなく主の日の礼拝を第一として来られたということを先日お伺いしました。皆を賛美します。私たちのこの大阪の教会もですね、今後も引き続き十分に感染対策をとって、主の日の礼拝と祈祷会は教会を閉めずに開き続けていきたいと、そのように願い祈ってまいります。礼拝の出席に関しては、諸事情や体調面、また不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思いますけれども、そういった方々にはどうか無理はしないでくださいとお伝えをしています。そして本当に礼拝に預かりたい、この教会に来たいという方々には、やはり教会を閉じるんではなくて開けておく、そのことがやはり私たちのこの教会、大阪の教会にとってはそのことが神様から示された、これ知恵なんだなと、そのように思わされております。何よりもまず神の国と神の義を求めなさいと、この主のお言葉に応えていきたいものであります。お祈りをいたします。主なる神様、今朝もこのようにして主の復活を記念する礼拝を、この 愛する兄弟姉妹と共にあなたにお捧げする時を与えられましたことを心から感謝申し上げます。コロナ危機の中に私たちは置かれておりますけれども、どうかしよう、この状況があなたはすべてご存知であるお方でありますが、どうかこの収束へとあなたが導いてくださるとともに、私たち一人一人も先ほどありましたようにその感染の収束へと努めていくべく、そのような行動を果たしていくことができますように、そして何よりもあなたを第一として歩んでいくものとなることができますように、主を一人一人を強め導き守ってください。今日こうしてあなたの御言葉を共にいただいて、新しい週を始めることができます幸いを感謝いたします。ここから使わされるお一人お一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福がございますように、また今日このところに集うことのできなかったお一人お一人の上にも主が共にいて守り支えてくださり、また共に礼拝をする、そのような時をお与えください。これらの祈りと感謝とを私たちの救い主主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
いたします。